ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストは名古屋市からお越しいただきました NPO 法人ふれあい名古屋、管理者兼相談支援専門員であり NPO 法人うぶどべの東海支部長大場弥生さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと2つね、はい、肩書きがあるんですけど、はい、まずじゃあちょっとふれあい名古屋についてお話をお伺いしていきますが、こちらはどこにあるんですか？
ふれあい名古屋は本部事務所は港区で、はい、名古屋市の中で昭和区と南区と港区にそれぞれ事業所があります。
はい、いっぱい事業所があるんですね。
そうですね、
はい、事業所のじゃあ分野をいくつね、あの、はい、全部っていうか紹介していただきたいんですが、
はい、一番小さい子たちを見ているところが児童発達支援っていうところ、花さん、はいはい、今は1歳の子から来ていて、はい、ちびっ子たちが来るところで、あと、小学区にもう一つ放課後等デイサービスが、
はい、
小学生から高校生の子たちまで、
はい、
で同じように南区と港に小学生から高校生までの子たちが来る事業所が各それぞれあって、で港区に併設されているのが生活介護で大人の方が来る事業所があります。
はい、すごいですね。じゃあ1歳から全部というか、はいはい、
そうですね、一番上だと30代後半の方がいらっしゃいます。
はい、で、弥生さんは相談支援専門員なので、はいはい、どちらにいらっしゃるんですか？
普段は港区の事務所の方にいます。う
ん、で相談支援を主にしていらっしゃるんですね。はいはい、でじゃあなんかこう特化しているこういう子たちが来ているんだよというのってあるんですか？
そうですね、うちは基本的には重症心身障害児者の方たちを専門にしているので、はい、うん、医療的ケアが必要な、うん、呼吸器をつけてたりとか、うん、吸引が必要な子たちとかが多く来てくれてます。
うんうん、はい、よく私たちなんか重心重心っていうね、うんうん、はい、言い方をするんですけど、はい、重症心身障害児、はい、または重症心身障害者と正式に言うんですが、はいはい、これってこう決まりがあるんですね。どういう子を言うんだっていう、うん、
そうですね、障害の中でも身体と知的と合わせ持った子っていうのが、うん、一応重症心身障害児者っていう感じなんですけど、はい、身体だけの子でも医療ケアがある子もいるので、うんうん、ちょっと重心までいかないけどっていう子も中にはいたりはするんですけど、
う
ん、
なるほどね、はい、そうなんです。なかなか、うん、重心、まあ、重症心身障害児者の人っていうのは、はい、いるのに、うん、なかなか行き場がなかったりしますよね。
そうですね、まあ、看護師さんとかのセラピスト、うん、理学療法士さんとか、うん、リハの人たちもいないとやっぱり見てもらえないっていうのがあるので、うん、なかな か,
なか
行く場所がない
って。そうなんですよね、はい、事業所があっても、まあ、このエリアでね、うん、受診の子いいですよという事業所があったとしても、うん、やっぱり数がないので、
う
んうんうん、定員的にね、
ね、
ちょっといっぱいだったり、はい、特に子どもは
少ない
ですね。少ないですね、うん、そう思うと港区っていうのは充実してるんですか？はい、
そうですね、特別支援学校があるので、うん、それでちょっとポツポツ増えてるのかなっていう印象はあるんですけど、うん、それでもやっぱり小学生の子たちの行く場所、うん、小学校から高校生ぐらいまでの子はあるんですけど、うん、どうしてもその前の、
そうなんですよね、
ね、病院から出てすぐの子から、うんうん、行く場所がなくてっていうところがちょっと問題なのかなと思ってます ね、
うん、すね、私も娘障害があって通園施設に行ってたんですけど、未補講だったので当時は母子通園では親も一緒に、うん、でもやっぱり医療的ケアが必要な子は通えなかったので、うん、ね、どうしても、うん、なかなか、
そうですね、うん、 ぱりあの看護師さんがいても、うん、どうしても看護師さんがつきっきりになっちゃうと、うん、またその医療ケアが必要な子が もう一人二人とかってなっちゃうと、うん、手が回らなかったりとかっていうので、うん、リスクヘッジのためにも、うん、あのある程度の人数しか受けれないっていう事業者もやっぱりあったりはするので、うんるねうん、
だって本当にあの本当にちょっと前までは、うん、学校ですらあの親が待機室でね、
そうですね、
ずっと待機して、うんうん、あの時間になったらね、うん、あの行くっていう探求員をしたり、はいうんうん、するっていう感じでしたもんね。
そうですね、今もまたちょっと看護師さんが減っちゃってっていうので、うん、お母さんたち頑張ってらっしゃるんですけど、うん、なかなか難しいなと思ったり。
そうですね、うん、ここは、はい、あのもうどのぐらいなんですか、おばさん。この法人ができたのはいつぐらいなんですか。この
ふれあい名古屋が立ち上がったのは5年前で、うん、ちょうど今年の、11月の頭に5周年の、はい、5周年を迎えた。
これはじゃあどんどんどんどんこうニーズに応じて事業所が増えてきたんですか。は
いはい、そうですね、デイサービスも増えて、で相談支援も去年立ち上げて、で、訪問看護ステーションも立ち上げてっていう、はい、
この訪問、はい、って言いますけどね、はいはい、訪問看護ステーションもあるっていいですね。
は
い、
そうですね、なかなかまだあの活動としてこう、うん、しっかりと動き出せてるわけではないので、うん、地域の訪問看護ステーションさんと連携しながら今はやらせていただいてるんですけど、う
んはい、で大場さんはいつ入られたんですか。
は
い、
私はあと去年の4月にふれあい名古屋に入社したので、うん、今年で2年目になります。
はい、どうですかこの2年間。
2年間はやっぱり楽しいですね。
楽しい、
はい、相談支援も立ち上げからやらせてもらってるので、うん、やっぱり思い入れもありますし、
うん、相談支援というと、うんはい、具体的にはどんなことをするんですか。
はい、そうですね、基本的には、うん、あと計画、うん、あの障害のある方たちの生活のためにサービスを、うん、あの役所からいただくんですけど、うん、そのための計画書っていうのが必要なので、うん、それを作成するっていうところなんですけど、うん、ただあのその他にもやっぱり地域の、ま、困ってるニーズだったりとか聞いたりとか、うん、やっぱり重心のお母さんとかだと、うん、そのどこにこのモヤモヤを投げかけたらいいのかっていうのとか、うん、お家でも話し相手がやっぱりいなかったりっていうので、うん、不安をすごく抱えてるお母さんたちもいらっしゃるので、うんまあ、ちょっと行って女子トークをして帰ってくるっていう感じなんですけど、うん、そうですね、そういうお仕事をさせて、うん、お仕事って言っていいのか分かんないですけど、はい、やらせてもらってます。
じゃあちょっと実りの多い、はい、
そうです ね、
ね、はい、でもともと、はい、もともと福祉をいつ頃からこうやりたいなっていうのは、
はい、福祉は出会ったのは中学生の頃なんですけど、全然そんな福祉をやりたいっていうわけじゃなかったので、本当にこうきっかけを作ってもらったのかなっていうのは中学生の頃ですね。
どんなきっかけだったんですか。
そうですね、なんか中学生の時に、まあ、憧れの先輩が生徒会長、男の先輩なんですけど、かっこよくって、その先輩があのボランティアに行くぞっていうのをなんか会議みたいなので言ってて、じゃあ行こうかなって言って
生徒会をやってたんですか。
違いますね、あの1年生で3年生の先輩だったんですけど、こうみんなで全校集会みたいな時に呼びかけてて、はいはいはい、誰か行く人みたいな、
いい先輩ですね。
そうですね、行くぞっていうのがあったので、
じゃあ私行く、
あ私行くみたいな、ついていかなくちゃと思って、
何人かボランティアは、
そうですね、結構たくさん行ってたと思うんですけど、うんうん、
ちなみにどういうところに行ったんですか。
と入所知的の重い方の入所施設だったんですけど、窓拭きとか、まあ、お掃除中心に行って、
障害のある方と接するというよりも、は
いはい、掃除っていう感じでしたね。
ちょっと古いところでした。
は
い、
そうですね、ちょっと結構昔からある感じのところで、
これね、あの、はい、知的の古い入所施設に誤解があるといけないので、はい、古いね、はい、あの行くと、まあ、今は分かんないんですけど、
う
ん、結構びっくりしますよ ね、
すね、当時は本当中学生でも1年生とかでだったので、もう会った瞬間すごいびっくりしちゃって、
うん、
こんなところに人って住めるのっていう、あの、まあ、多分たくさんいらっしゃったので、うん、それも事業所が少なかったせいだと今は思うんですけど、うん、ちょっとびっくりしてドキドキしながら、
ね、はい、なんかあの誤解がないように今は違うと思うんだけど、ね、本当にあの入れたくないなって親としてね、うん、あのそう思ってしまうようなところも、うん、 ありますよね。
そうですね、本当になんかそこで働いてる方たちは一生懸命だとは思うんですけど、うんうん、なんかこうもっと広がらないとこれはやばいんじゃないかなって、そうそう、今は
子供心にもでもちょっと思ったんですね。
ちょっとドキドキ、うん、早く帰りたいって思いながらでも行こうかなっていう。
でじゃあその時は、はい、あのまあ、先輩とボランティアできたのは嬉しいけど、はいはい、うん、ちょっとなという、
そうですね、ちょっと怖いなと思いながら、う
ん、福祉の世界に入りたいなとは、
あ、そうですね、あんまり思わなかったですね、うん、
じゃあそれが中学生の時に、はい、で次は
次は高校も福祉科には入ってたんですけど、それもあの結構流れというか、うん、福祉、まあ、いいかなと思って行ったっていうぐらいで、うん、ちょっとボランティアもしてたしと思いながら行っただけで、大学が福祉大学に行ってたんですけど、うん、あの門の前でビラ配りを事業所さんがされてて、うんうん、でそのビラに飴がついてたのであの飴を食べるためにそのビラを握りしめて、あの校内に戻っていったら、うん、当時好きだった人が
またね
、はい、またちょっとそこであの当時好きだった人がそこでバイトをしてるっていうのを言って、うん、え、行かなきゃみたいな、うん、なって行こうかなって思ってバイトを始めたら、うん、まあ、そこの事業所との出会いが本当に一番すごく衝撃的で、うん、すごい明るくって、何、うん、て言うんでしょう、何か福祉をやってるっていうよりも地域で当たり前に暮らすっていうことを教えてもらった気がして、うん、こういうところで働きたいなっていうのを思って、
うん、もう何か福祉大学の前でビラを配ってここでっていうのは、はい、もう想像がつきますけど、武双さん、
はい、そうですね、
ですね、はいはい、あの知多の方の半田ですね、
そうです ね、はい、
ね、あの私も見学にいろいろ回って見させていただいて、うん、遠田さんのお話を聞きましたけど、はい、本当素敵ですよ ね、 すね、はい、あの地域と共存しているというか、うん、町の中にいろんな福祉事業所もあり、うん、お店屋さんもあり、はい、そこで普通に障害のある方が働いていてって理想ですよね、はい、
そうですね、本当に地域との関わり方が自然だったので、うんうん、これが当たり前の暮らしかなって思って、うんうん、なんかそこを求めたいというか、うん、なんかもっと知りたいなっていうのは思いましたね。
で、あの弥生さんはそこでどんなお仕事をしたんですか？は
い、大学時代は3年ぐらいバイトで、うん、まあ、ちょこちょこと行かせてもらってた、
障害のある方にも実際関わって、
はい、そうですね、うん、あとは学童もその当時は、うん、あの武双さんやってたので、はい、学童も関わらせてもらって、社会人になってからは最初グループホームから、で生活支援の全体を見させてもらって、最後は生活介護のお店で一緒に働かせていただきました。
グループホームってことは泊まりもあったんですか？
そうですね、夜勤もありました。うん、はい、
でも楽しかった。
楽しかったです、すごく楽しかったです。
じゃあ、まあ、割と知的の方にそこでは接して、はいはい、ね、大人の方、はい、まあ、子供も当時は
そうですね、いたんですけども、基本的には大人の方が多かったですね、うん、はい、
じゃあもう楽しかったけど、はい、あえて転職をしたというのは、
はい
は
いはい、そうですね、あの一番最初のグループホームに、うん、まあ、重心の大人の方がいらっしゃって、うん、その方との関わりがすごく思い入れが強かったので、うん、関わっているうちにやっぱり子どもの頃から知りたい、うん、この人がどういうふうに生きてきたのかが知りたいっていうのをすごく思って、うん、で、まあ、ある時やっぱりあの今のふれあい名古屋の理事長と、うん、フェイスブックで友達だったんですけどのフェイスブックのホームページを見てた時に、うん、やっぱりすごく子どもたちの明るい笑顔を見て、うん、どういうふうに生活してるのかなとか、うん、どういうふうにこう大人になっていくんだろうっていうのを知りたくなって、うん、転職を決めて卒業させていただいたんですけど、
うん、
はい、
なんかやっぱり子どもの頃からの支援ってすごい大事ですよね、
うん、そうですね、うん、どんな障害でもやっぱり障害があってもなくてもやっぱり子どもの頃からの関わりってすごく大人になった時に変わってくるので、うん
うんうん、いいな、本当になんかあのどんなに障害が重くても、うん、やっぱりなんかこう人格っていうのは こう小さいとこから作られていくんだなっていうのはすごい思いますね、
う
ん、
そうですね、うん、笑顔だったりちょっとした表情だったりとかも、うん、やっぱり親御さんとのコミュニケーションで全然違ったりするので、うん、そういうのを見てるとなんか幸せな気持ちに、うん、なりますね、
はい、またあの私の周りもそうですけど、うん、障害があるとかないとか関係なく、うん、あの我が子を愛してる方って多いですよね、うん、そうですね、
はい、
じゃあそんな姿も今間近で見て、
はい、
はい、はい、幸せな
幸せ
日々を、はい、でも大変なこともありますよね。
そうですね、やっぱりあの障害のある方との関わりになるので、うん、やっぱり分からないことが多かったり、うん、医療的なことは全然分からなかったりするので、うん、悩んだりすることもあるんですけど、うん、本当に周りにいい人がいっぱいいるので、
うん、そうですね、はい、まあでもあの私も親でも分からなかったりするので、うん、あれ何が起こってるんだろうとかね、うん、何が不快なんだろうとか、うん、でも分かった時ってすっごい嬉しい。
そうですね、
これだったのかっていう、うん、はい、それって別にあの親子だからとかじゃなくてね、うん、関わっていく方たちの醍醐味というかね、
そうですね、
ね、うん、嬉しいですよね、はい、はい、さあそしてまたあの後半に伺うんですが、はい、ウブドベ、
はい、
NPO 法人ウブドベって最初何度もウブドベって聞き返してしまったんですけど、はい、まあ、アルファベットで UBDOBE、
はい、
でウブドベ、
ウブドベ
っていうんですね、はい、これはまたその、はい、ふれあい名古屋とかとは別に、はいはい、お仕事ではなく、はい、あの東海支部長を、
はい、
これはどんな会なんですか。
そうですね、ウブドベは元とか州は東京にあるんですけど、うん、全国に支部があって、北海道、東北、関東、東海、関西、はい、四国、中国、ね、九州、沖縄そうですね、全国に支部長がそれぞれいるんですけど、基本的にはイベント活動が多くって、福祉、医療、エンターテインメントっていうことで、あのいろんな人が集まってお酒を飲みながらとか、あの音楽をこうベースにして、うん、そこで福祉とか医療の、うん、あのことを伝えるっていうイベントを企画してやっています。
じゃこちらも福祉なんですけど、はい、すね、東海支部長になったというのはいつ頃なんですか。
は
い、
東海支部長になったのは今年の6月で、出会ったのも6月なんですけど、はい、あの初めて名古屋に、うん、そのウブドベの代表の岡由紀っていう、はい、あのちょっとぶっ飛んだ人がいるんですけどあの来た時に講演会で、が港区の方であって、その後にウェルコンも、はい、あの予定されてたんですけど、そこでもう講演会の時点からやってみるみたいな感じだったので、
東海がなくて、
はい、そうですね、
また後ほどウェルコムのお話も伺いますけど、はい、じゃあそこでもうやりますと、
はい、そうですね、軽く言ってしまった感じはあったんですけど
そしたらもう東海支部長に漏れなくなって、
はい、
東海支部が発足した、
はい、そうですね、
はい、はあ、じゃあ出来たてなんですね東海支部は。
はい、まだ半年です。
そうなんですね、はい、はい、じゃあちょっと時々私もこのウェルコンっていう名前を聞きますので、はい、このことについてもね、はい、じゃあの後半にまたお話をお伺いします、
はい、
今日のともみとともにゲストは NPO 法人ふれあい名古屋、相談支援専門員であり NPO 法人ウブドベの東海支部長大場弥生さんにお話をお伺いしています。後半もお話をお伺いします。ともみとともに今日のゲストは NPO 法人ふれあい名古屋相談支援専門員、そして NPO 法人ウブドベ東海支部長の大場弥生さんです。さあウブドベのお話を伺っていましたが、ウェルコンというのは、はい、どんなことなんですか。
一応医療とか福祉の、うん、あの事業所の方とか、まあ、従事者の方とか、うん、あとまあそれ学生さんだったりとか興味のある方たちが集まってお酒を飲みながら、うん、と三部構成にはなってるんですけど、 あとゲストトークとフリートーク、はい、最後にワークショップ、はい、ワールドカフェ形式の全体、みんなでこうぐるぐるっと回りながら、
いいですね、
はい、楽しくワークショップをして、基本的にはみんなでつながるっていうのがベースにはあるんですけど、
これはサイトかなんかで人を集めて、は
い、そうですね、 Facebook でとか
参加しますとか、
そうですね、
イベントページかなんかで、
チラシ配ったりとかですね。
そうなんです、私もあの前回ちょっとお誘いを受けていけなかったので、またぜひお願いします、はいはい、なかなかあの福祉と教育ももちろんそうですけど、福祉と医療ってあの普通そんなの当たり前つながってるじゃないと思いがちですけど、意外につながってなかったりしますよね。
そうですね、なかなかこううまくお互いの言葉が通じなかったりとか、やっぱり医療には医療の言葉があって、福祉には福祉の言葉があったりするので、そこがうまくこう共存してない感じはあるので、
ね、だから福祉サービスも医療的ケアが必要だとダメっていうところもあるし、
ね、
本当はもっとそこがね、あのきちっとつながっていたりすると、はい、うん、いいかなとか思うんですけど、なかなかね、
そうですね、
でそういう意味ではいいですね、こういうところでつながりを持って、はい、お互いのことを知るっていう場にもなりますもんね、
はい、そうですね、全く知らない人同士っていうこともあったり、あと本当福祉同士も横のつながりってなかなかないので、
そうですね、
はい、そこで出会って、あ、こんな事業所があるんだとか、こんな人いるんだっていうのを知れるので、
名前は知っててもね、例えばあの同じところにあれば、はい、あのこういう事業所があるって分かってても、なかなかそこにいる人と、
ね、
接点がなかったりしますもんね、
はい、
いいですね。じゃあこの活動をしてみて、はい、なんか自分の中で変わったこととかありますか、
はい、そうですね、あのウブドベを始めたに入ってから、すごく私自身がいろんなところに行くようになったりとか、人とのコミュニケーションを取るのがそんなに嫌じゃなくなったかなっていうのはあって、あとはなんていうの、横のつながりも、いろんな人とそのウェルコンで出会ったりとかするので、知ってもらえる、私自身を知ってもらって、でじゃあこういう時困った時につながってもらおうってことができるので、なんかすごく
そうですね、
はい、
はい、ちょっとメールが来ました、
はい、
大場さん FM デビューおめでとうございます、
はい、
たくさんの人たちとつながって福祉をいい方向に変えていきましょう、応援していますよ、河合健太郎タイから聞いています。
河合先生
ありがとうございます。そう、あのタイで個展をなんかされるみたい で、今そのね、打ち合わせに行かれているようで、1月4日に出ていただこうと思ってるんですけど、
そうなんですね、
2日に帰って見えるみたいなので、はい、ね、ありがとうございます、よく聞いてくださってるんですこの番組を、
ね、
学校の先生なんですけど ね、
そうですよね、すごいですね、
でもあのすごい河合先生もバイタリティある方で、素晴らしいですね、
助けてもらってます、
そっか、でもあの非世界が広がるって本当にいいことですから、こう東海支部として独自にこういうことやっていきたいっていうことも、どんどんどんどん発信できるんですか、
そうですね、あのウブドベの活動の中ではこういうのがあるよっていうのはあるんですけど、あの、いろんなことを提案して、おもろいことをやっていこうっていう団体なので、そこをあのウブドベの方とも相談しながら、こういうことやりたいっていうのをどんどん発信していけばできるので、ちょっと支部メンバーもどんどん増えてきていて、今すごく頼もしい人たちが多いので、
その全体の感動したという岡さん、
はいはい、
ぶっ飛んだ方って、そのホームページを見てもそんな感じなんですが、はい、でも彼もあのもともとは福祉の方なんですよね、
はい、福祉をずっとやってたわけではないんですけど、あのホームヘルパーとかはやってたりするので、でも、
新しい形で福祉を広げたいっていう、
そうですね、
そんな思いですね、
はい、
いいですね、そうどうしてもあの最初に知的の入所の施設を見てもうびっくりしたっていう、どうしてもまだ今あの暗いイメージを持ってる方も多いですもんね、
そうですね、やっぱりなんかあの服装とかもそうですけど、福祉やってる人はこうだみたいなのはやっぱりまだあるみたいで、 逆にそういうの変えていきたいなとは思って、別にどんな格好でも服じゃで着たりとか。
そうですね、はい、私 あの知ってる方も、うん、マセットの方なんですけど、うん、あの福祉事業所高齢者施設をやってる方もいつもおしゃれで、うん、もういい車にも乗って、でもそれはあの言ってました、やっぱり若い人たちが、うん、福祉の仕事っていいなって憧れるように、うん、そう頑張ってるって言って、うん、でもね本当にそんな存在になってほしいなっていうふうに、
はい、ね、ね、
思いますね、はい、これからなんか夢とかありますか。
夢はあの私のずっと思ってる、福祉を始めた時からずっと思ってるのは、うん、笑顔の中にいたいっていうのは私はずっとあって、あの今は獣医師の子たちが多いので、うん、まあ、そういった子たちの行き場をもっと作りたいっていうのはすごくあるんですけど、うん、何よりもこういろんな人が福祉を知って、うん、どの職種でもやっぱり福祉ってつながることだと思うので、うん、なんかそういうどの人たちも関われるような、うん、こうツールだったりとか、うん、っていうのを作っていけるようにしたいなと思いますね、う
ん、なるほど、ちょっと、はい、あの関係ないわではなく、うん、はい、誰もに関わる、
うん、
関係するっていう、このね、あの NPO 法人ふれあい名古屋の名刺にも、はい、重症心身障害児者の笑顔と未来を作るって、
はい、
笑顔がね、出てきますもんね。ホームページ見てもあの利用者さんの写真が出てくるんですけど、はい、本当あの幸せそうな顔で
ね、
笑ってたりするんですよね、はい、そうあのよく番組でも言うんですけど、うん、福祉ってあの手話が、うん、あの幸せっていう手話と福祉っていう手話って一緒で、うん、
はい、
ね、うん、なのであの福祉ってすごい特別なようなんだけど、うん、人の幸せって考えると、うん、誰にでも当てはまることなので、うんうん、もう本当にいろんなもう誰にでも必要なことですもんね、はい、
そうですね、
ぜひじゃあ若い力で
若い力で、
ね、はい、つなげていくことをしていただきたいと思いますが、はい、このふれあい名古屋の皆さんも、はい、あの弥生さんのうぶどべの活動を知っていて、
は
い
は
い、
そうですね、あの応援してくれてます、ね、特にダメとも言わず、うん、理事長とかは、うん、本当にあのこう多分外に出たりとかするのも多いので、うんうん、最初はちょっとダメって言われるかなと思ったんですけど、行ってこいって言って、つながりが大事だぞって言って出してくれるので
嬉しいですね、
はい、ありがたいです。
フェイスブックでつながりましたからね。
そうですね、そうですね、はい、
そうなんですね、はい、まあ、でも新しい形でね、またあの切り口というか、まあ、時代によって福祉ってこう 今も本当にサービスの時代なので、うん、ね、サービスになったんだけども、やっぱりその心のぬくもりというか、うん、そういうところはそのままで、ね、はい、あの発展していくといいなというふうに思いますね、はい、なんかでも私は旗から見ていて港区って暑いなというふうに思いますね、はい、このエリアでもなんかまたできればいいなと思いますので、はい、また何かもしうぶどべの、はい、あの宣伝とかね、
はい、
ふれあい名古屋の宣伝とかありましたら教えていただきましたいんですが、はい、ありますか何か近々、
近々だとうぶどべの方で2月25日に、うん、
はい、
名古屋でウェルコンが、
あ、ウェルコンが、はい、皆さんのウェルコ
ン、皆さんのウェルコンが開催されるので、はい、まだちょっと詳細決まってはいないんですけど、はい、ゲストを決めて、
はいはい、これ決まったら、はい、またホームページなり、はい、
Facebook
ページで、はい、うぶどべってこれカタカナでも出てきますもんね。
そうですね、出てきます、はい、はい、
カタカナでうぶどべまたは UBDOBE、はいはい、検索をしていただきまして、
はい、
ぜひまめにチェックしていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ事業所の方はもう今日でお休みですか、はい、
今日までですね。
今日までで、はい、また1月4日。
そうですね。
12月28日までで1月4日から、はい、ということですね。
はい。
はい、また、じゃあ来年も素敵な年になりますように。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人ふれあい名古屋相談支援専門員、そして NPO 法人うぶどべの東海支部長、大場弥生さんでした。ともみとともにでした。